School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
東京都17歳ラジオネームトマトの耳。
もしもし。
もしもし。
トマトの耳、今学年は
高2です。
高2か、どう、ちょっとクイズ自信ある？
ちょっとないです。
ちょっとない。
ちょっとないのか。
大丈夫、一緒に正解しよう、は
い、どう、普段交通安全を意識してる？
はい。
どんなこと意識してるの？
電車で最寄りから駅まで移動するときがあって、
うん、
で結構道が狭かったり、あとたまに人が通ってたりするので、
うんうん、
そこでちょっと速度とか、
うんうんうん、
その道の幅にはすごい気をつけてたりしてます。
なるほどね、まあ難しいからね、自転車とね、人の感覚ってね、
うん、
危ないからね、うん。さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師、安野善先生、通称安全先生です。
アイリーのレディオリーはいい曲だ。こんばんは、安藤善一です。
ありがとうございます。
生徒のみんな、アイリーのレディオリーって曲、まあ、いいよね、知ってるかい？めちゃくちゃいい曲だよ。小森校長、アンジー教頭も知ってるかな？特にアンジー教頭好きなんじゃないかな。
その
絶対に好きになると思うから聞いてみて。これハスキーボイスが
切なくて、その木曜日と金曜日、ね、
繊細に胸に響いてくる感じがする
んだよ、ね、
大切にね、大切に扱った話題なので、
力強さももちろんあるんだよ、そのハスキーボイスの中には。でもやっぱり切なさとか繊細さの方が際立つ
んだよ。
これはもう感性がとっても細やかな人なんじゃないかなって思うんだよ。
ちゃんと褒めてくれてる
な。素晴らしい。
このアイリー、ひょっとしたら番組にゲストで来てくれるかもしれない。
あーでも、
うんうん、
安全パターンもあると、
安全ロックスに来てくれるかもしれないからね。いやちょっとリサーチしておきたいよね。
多分行かないかな、安全ロックスには。
俺ファンだな、好きになっちゃったな。さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、アイリー聞いてくれるかい？
はい、聞きました。
はい、
ありがとう。
さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は三択クイズです。反射材をつけるときにより効果的な場所は次のうちどれ？1帽子、
うんうんうん、
2襟、
むず、
3靴。
うわー、三択クイズ、うんうんうん、だけどどう、トマトの耳、答えどれかわかる？
なんかどうだろう、3番かなって思ってて。
3番靴。
はい、
うん、じゃあ3でいってみる？
そうですね、じゃあ3番で、
うん、おいや。さあ3番ってことで、安全先生、正解発表お願いします。
正解は3の、
あら、当たってる。
靴、
素晴らしい。
靴や、じゃあ靴か。
まずは解説。反射材は車のライトが当たって光り、ドライバーに自分の存在を知らせる大切なアイテムです、
うん、
中でも靴や足首など体の下の方につけるとより効果的です。なぜなら車のヘッドライトが下向きの場合でも光が当たりやすく、反射材がよく目立つからです。
なるほどね。
ただし帽子や襟など高い位置につけるのがダメというわけではありません、
うん、
できれば複数の場所につけるとさらに安全性がアップします。
まあそうだよね。
JA 共済では服装の見えやすさ診断、見えチェックを実施しています。詳しくは安全ロックス特設サイトで確認してみましょう。
さあということで、トマトの耳、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてみてどうだった？
なんか自分でもより交通にはちょっと気をつけようって思いました。
うん、トマトの耳も安全ロックスの特設サイト確認してみてね。
はい、
今日のクイズは正解、おめでとう。最高だぜ。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい。
さあそれでは先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム推しの娘から届いた五七五、参ります。 危ないけん左右確認用にしよ
用にしよって
方言シリーズ
嬉しそう
危ないけん左右確認用にしよ いいね
上がってる
めっちゃ
生徒のみんなに言っておくよ方言シリーズ普通の五七五よりやや採用率アップです
しかもややなんだ
だって安全先生
ややなんだ
方言が大好きだからやけん今回の五七五ももちろん100点やけん安藤善一でしたまた来週やけん
いやー素晴らしいです
素晴らしかったですね、
うん、ともともみもありがとうね
はいありがとうございました
また遊びに来てくださいね
バイビ
ー
バイバイ
安全ロックスクイズへのエントリー今日の授業の復習来週の予習そして安全逆転すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから交通安全五七五も募集しています
この後はミセスロックス
安藤善一通称安全先生今僕は授業へ帰宅中ですおっと赤信号待っている間にそうだな交通安全の話でもする中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者、加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。JA 共済は交通事故のない社会を目指して、様々な交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
JA 共済。
三井不動産は東京ドーム Y&N ブラザーズとともに、秋元康氏を総合プロデューサーに迎え次世代の男性アーティストグループを立ち上げます間もなくスタートするオーディションでは歌やダンスの経験にかかわらず熱い思いや個性を持つ人材を広く募集しています選ばれたメンバーは専用劇場を拠点にライブやイベントを展開し全国のファンと直接つながっていきます夢にかける情熱を持つ方ご応募をお待ちしていますシアターボーイズグループで検索してくださいアーティスト界のレジェンドとルーキーが出会う場所東京 FM 主催渋谷超文化祭カルチャーミーツカルチャー10月18日土曜日午後6時から LINE キューブ渋谷にて開催が決定出演は小林幸子、ジブラ、松岡充、リアル秋葉ボーイズ、スイートステリー、かわいいラボメイツ&モア詳しくは渋谷超文化祭で検索
東京 FM 公演舞台モンゴルハーン古代モンゴル帝国の王座をめぐる壮絶な戦い愛と欲望策略と裏切りが渦巻く歴史絵巻が今よみがえる10月10日東京国際フォーラムホール C にて開幕チケットは各プレイガイドにて発売中詳しくはモンゴルハーンまたはサンライズプロモーション東京で検索
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場
今夜の授業は超現代史のスタンダード授業みんなの今今起きている生徒のみんなから届いたメッセージをミセス先生がチェックしていくミセスロックス
9月8日です
お
あと1週間ほどで大森のバースデーが来ます
来た来た来た
楽しみだなえ何くれるの
え何が欲しいのまず
ねえ何が欲しいの
でダメだよそういうのは。
もう。
ちゃんとさ。
この世のすべてを手に入れた男じゃん。ゴールドロジャー。
ゴールドロジャーね。
大森元気って。ゴールドロジャー。何があと欲しいのかなって思うんだよね。
入れてないのよ、手に。
むしろ、自分が買わないもの
って、ね。そうそう、そういう感じかも。
それが何なのかわかんないん
だ
よ。
だってもうさ、バンドとして12年。やってる、
うん。毎年ね。
毎年誕生日会して。
毎年。
なんかでも、ちょっと最近逆張っちゃってる節がある。っていうか
逆張っちゃってどういうこと？何に対して逆張って
るの？素直にプレゼントしてくれればいいのに、ちょっと、りょうちゃんと最近ちょっと逆張っちゃってる。
いや、そんなことないけどね。
節がある気がしてて。
健康グッズとかね。
ちょっと逆張っちゃってる気がしてて。
ちょっとね、格好つけてるよね。
表、
なんかもっと、 直球勝負みたいな、あの、ちょっと今年は。
直球勝負難しいよ。
ラスト20代ですから、やっぱり。
だ、そうだね。
だから直球勝負で。ね、
そうだね。元木が持ってないものを思いつかない、
ね。かつ喜ぶものね、やっぱ。
そうだよね。
あの、外は別にサプライズとかプレゼントとか、うん、別にそんなに気持ちだけいただければ僕本当に嬉しい人なんですけど、二、はい、人に関しては違います。ちゃんと、
ガチで。
ちゃんといいものが欲しい。
いや、なんだよ。マジかよ。
当たり前じゃん。
なんだよって。
なんだよ、マジかよ。
なんだろうじゃないんだ。
なんだよ、
なんだよ。
なんだよ、
違うと思うけど。
なんだよ、マジかよ。
切れてるんじゃん。
無事じゃねえかよ。
楽しみです。
頑張りましょう。
いやーね。で、楽しみにして
ほしい。はい。りょうちゃん、はい、目覚ましテレビの。
そうなんです。
エンタメプレゼンター、9月。
そうなんです。先週末に出させていただきまして。もう出たってこと
ですね。は
い、
出たんだ。
早起きして。で、
はい。
ね、ドキュメンタリー映画も僕、チェック始まりましたけど。なんかちょっとミセスの、
うん、
ああ、そっか、こういう風に描くんだっていう。
そ
うか。
うん。
うちらも、ね、まだ見てな、若いと僕、藤沢見てないですけど。
なんか、俺二人のためのやっぱドキュメンタリー映画だわ。って思った。
本当？
いや、すごいいい意味で。超嬉しい意味で。
超嬉しい意味？
おー、マジ？
って思ったよ。
本当に？
あと、自分に引く。僕は。
あ、大森自身
の。大森元気って。
大森元気引いたね。
おー。やっと？
引いた。
引いた。
でも二人にも引いた。
嘘でしょ？
いや、なんか、長期でさ、うん、こんなにね、密着でっていうのが。
ないね。なかなかね。うちのね、チームスタッフにはメイキング班いますけど、
うん、
でもなかなか映画ってなるとね。
ね。
う
ん、だから、どうなってるのか、どんな話したのかも、ね、
やっぱ。もう、あなたたちも間もなく見れるんじゃないですか。
間もなく見れるかな。
はドキドキ。自分が何話したのもドキドキだし、二人が何話してるのかもドキドキですね。
圧倒的にりょうちゃんは、りょうちゃんとしてじゃなくて、藤沢りょうかとして存在してました。
うわ、やめてくれ。見えちゃうの？
やめてくれだけど、でもなんかそういうのが大事な感じもする。
楽しみです。
うん、
楽しみ。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
で、エンジン始まりました。
始まってんのよ、だから。
エンジンって何だ？
2024年の4月から始まってんのよ。
え？
で、しかも、
特番？
今月は、特別ですよ、は
い。これちゃんと、
金曜日のシーン。
ちゃんと自分の口から宣伝
して。いや、今説明してんだよ今説明して
ねえ。
ねえ。
聞きたい聞きたい。じゃ
あね。はい、どう？
9 月は、
はい。
なんと、
うん。はっきり、週にはっきり言った方がいい。
はっきり言ってんだろ、今。今のボソボソ言ってたか俺。
ちょっと
9月は、週に2日エンジンあります。スペシャル回が今月はあるんですよ。なんと、うん、あの、金曜日は、の深夜は、通常回です、はい。いつものエンジン。
いつものエンジン。
ちょっといつものがわからない。
いつものわかんねえのかよ。見てねえから。
いつものエンジン。
見てねえからわかんねえんだろ、いつものエンジン。
いつものエンジンって何？
通常回と言われてるものですよ。
まあ、まあ、まあ、
ね、はいはいはい、通常回。まあ、ゲストまね、ボーイネクストドアを招いて、はい、今月はね、やってまで、次、土曜日にも、なんと、あります。これが、SM エンターテインメント30周年記念のエンジンの特番なんです。
あ、なんかこれ言ってたね、若い。
言ってたねってなんだよ。
言ってたね、なんか。
言って
やべえ、やべえ日があるって。
そうそうそう。
ゲストやばない？
豪華すぎないですか？
ゲストちょっと若いさん呼んでってくださいよ。
はい。
はい。
東方神起さん。
あ、もうすごいじゃないの。
スーパージュニアさん。
きえ
エクソチャンヨルさん。
うん。
NCT127 さん。
うん。
NCT ドリーム
さん。うん。
エスパさん。
うん。
ライズさん。
うん。
NCT ウィッシュさん。ハーツトゥーハーツさん。
うん。
スンハンとソウルさん。スーハー&ソウル、
うん。
うん。
え、エスパーと話せた？
話せました、今回は。
先週の話で言うと、やっぱ、ウィンターと話せなかった。
そうなんですよ。
若、ね、いがただただ、ね。
今回は話せましたよ、ちゃんと。
向こうが日本語で喋ってくれるっていう、珍事件起きましたからね。
そうなんだよね。
若いが韓国語喋れるはずなのに。
俺が、
あ、お、あ、あ、あ、あ、はい、ありがとうございます。
そこ
を神様にだでもねえっていう。
そうそうそう。
ありがとうございます
ありがとうございます。つってね。今回はちゃんとね。
ちゃんと、
うん、
で、しかもパフォーマンスもありますから、それぞれのアーティストさんの。
え、実は女性のゲスト。
そうだね、初かも。エスパさんとハーツツーハーツ。
ですよね。
うん、
うわ。うわ、いや、ちょっとごめん、りょうちゃんごめん。あの、ビジネスエン、ムチエンジンじゃなくて、僕知ってるんで、実は。
りょうちゃん
は、ね、違って
今、りょうちゃん首かしげてたけど。
おそうだ、
あ、そうなんだ、とかじゃなくて、そうなんだ。
あ、そうなんだね。
そうなんだ。てかさ、エンジンで尺取りすぎじゃね？ めちゃめちゃ尺取ってるよね。
思った？
え、いいのこんなに。
え、絶対良くない
よ。良くないよね。
で、早く止めてほしかったんだ。
はい。あの、もう、めっちゃ尺取って。でも、見てください。
はい。
はい。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、
ということで。
若井さん書いてください。
いいんですか？
はい。
うわ、なんか筆圧すげえな。
おー、今日は名が主役です。
ありがとうございます。
いきましょう。
くだらねえ。
せーの、
みんなの今。
Attention everyone, Mrs. Locks Starring Mrs. Green Apple。
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカルを守る、りょうちゃん今誰に手振った？
なんだ今。
今やばかった、今りょうちゃん。
え、
俺見てたよ、今。
なんか見えた？
今りょうちゃんやばかった、今。
何？
なんか俺が喋ってんのに。マジ今やばかったって今。
手振ってた。
ちょっとね。いや。
やばいやばいやばい今。
違う違う。
誰に手振ってた今。
誰に振ってない。
見えてる？
やっとこうかなって。
え、怖
っ。怖、今怖かった。
見えてないです。
大森千秋です。
はい。
若井ひろとです。
藤沢亮香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。危なかった。
はい。超現代史のスタンダード授業です。みんなの今です。今を生きている生徒のみんなからミセス掲示板やメールに届いた書き込みをチェックしていきます。
はい。
福島県16歳女の子ラジオネーム、ココネ。
ココネ。
ミセス先生、こんばんは。
こんばんは。
突然ですが、我が家にはエアコンがありません。なので16年間私はエアコンを学校などでしか見たことがありませんでした、うん、ですがついに今年の夏エアコンが我が家にやってきました。
イエーイ。
父が我慢の限界らしくお迎えしたそうです、ですがエアコンを迎えたその日に
我慢できてたのすごいけど
ね、うん、エアコンを迎えたその日に我が家のボイラーが壊れお風呂に入れなくなりました。
もうだから何かを選択するしかない、
ね、そういうことだね。何かを手放してね。なので今はしばらく頑張って水風呂に入っています。
大変、いや大変ね、
夏で、まあそうね、夏が終わるまでに治らないと風邪をひいてしまうので、うん、ボイラーが治るように応援してください。
ボイラーを治すように応援。
ボイラーが治るように応援ね。それさ、治るようにさ祈ってね。
俺らの年関係なくない？
俺らの年次第みたいなこと書いてあるけど。
すごいね。
でも16年間エアコンなしで、
うちわとか扇風機とかで、
ね、そういうことだよね、
過ごされてたのかな、
うん、強いね。
でも確か僕扇風機今年すごいなんか、うん、
扱ってる？
扱ってないです。
なんで？
あの扇風機って
何の話、う
ん、扇風機ってすごいなって
どういうこと？
扇風機ってすごくない？
感じる瞬間があったってこと？
あのハンディファンとかがやっぱりもう完璧に、うん、普及したじゃないですか。
そうですね。
そうで、本当に、出歩いてる人たちとか若い子たちはみんなハンディファン持ってる。
持ってるね。
下手したらちょっとちっちゃい扇風機持ってるみたいな。うん、結構ごつめのやつ持ってたりとかしますけど。
あ、ちっちゃい扇風機ってちょっとね。
ちょっとハンディファンにしたって
でかい。すごい。
なんかだからそういうのを見て、自分もこう撮影の時とかさ、うん、用意してもらってやるけど、うんうんうん、やっぱ風ってすごいなっていう。
涼しいもんね。風って吹くと。
うん。いや、今の尺ではやばいわ。
お前が
ちょっと今の尺でそれはやばいわ。
風ってやばいなって思ったけど。
初めてだ、思った時が。変なこと言ってんの。
なんかいい話聞けると思った。
大森元木が変なこと言ってんの初めて聞いて、ちょっとなんかショック受けたわ、今。
風ってすごい
怖い。今の尺使ってね。
あの、僕も結構扇風機好きで、子供の頃、それこそ中学生ぐらいまではね、扇風機生活だったから、なんかいいよね、扇風機ってね。
お前も大概よ。
大概じゃねえかよ。
いい勝負だ
ね。いいよね。
同じ話してんだからね。いや、ボイラー治るといいね。
ね。
治るといいなと。
はい。
はい。
免じております。さあ、じゃあ続きまして。
はい、若いを読みます。
はい。
兵庫県15歳ラジオネーム、ココスの種。
おぉ。
へぇ。ミセス先生、こんばんは。
こんばんは。
私は高校1年生なんですけども、
はい。
9月1日から。
誰マジで。主演キャラ。
9月1日から学校が始まってしまいました。私はあまり学校の雰囲気や教室が得意ではありません、なので学校が始まるのがとても憂鬱です。でもバベルの塔が当たり人生初ライブの予定ができたので、それまではなんとか頑張ろうと思っています。
9 9月入ってね、ちょっと行きたくないなっていう子多いんじゃないでしょうかね。
いや、そうよ。みんなそうじゃないかな、結構。
ね、憂鬱マンスですけど。
憂鬱マンス。
ですけどね。
初めて聞いたけど、そうなのかもし
ん
ない。
うん。いや、まあ、自分のペースでいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんだよね。意外と始まってみたら楽しいなんてこともね。
うん。まあ、考えすぎてる瞬間もあるかもしれないね。
なんか、友達とね、夏休み何してたのみたいな、そういう話。うん、
まあ、でもやっぱ、ちょっと今、ちょっと考えすぎかも、やっぱ、さすがおじさんすぎる。
自問自答した
いね。ちょっと、ここは今、おじさんすぎた。
あ、おじさんすぎ
た。そんなこと言っちゃならん、大人は。
そうだね。
そっか、
うん。そうかも。
そう。
そういうことじゃないよな。
あのさ、でもさ、そうそう、バベルのと楽しみだって言ってくれてるのがすごく嬉しいし、
はいはい、
なんかその学校のことですごくさ大変だったりなんかちょっと今しんどいなってことあるかもしれないけど、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか週末にこういうことをやってみようとかさ、うん、なんか目の前のちっちゃな目標でもいいから楽しいことを作り続けながらね、いけるといいよねって思う。
確かに。
俺、僕もめっちゃ、なんかね、やっぱシーズンによってすごい気持ち沈んじゃったりとか。
おー、シーズンね。
するタイプだからめちゃくちゃわかる。
どうしたら日ごとに違いますよ。
はい、本当に。
細かいね。
いや、本当にそう。
でも、ワンクルごと
じゃない。そういう。
ワンクルごとじゃないのよ、じゃん。毎日
で。マジでそう。
本当にそう。
そう。
ちっちゃい楽しみめっちゃ作るのいいかもね。なんかちょっとした、
そうなんだよね。そうそうそう。そう、
もう本当そう思います。
なんかアイス買って、家帰ったら食べようとかさ。
うん、ケスラセラ。
ね、そういう、そういうことよ。
うん。
ケスラセラ聞いてほしい。
ね。
うん。
いやでもまあ本当だから自分のペースでいいんですよ。結局ね、分かってくれる人ってのはいないわけです。
そうね。
うん。本当の意味で悩みに寄り添ってくれる人っていうのはいないわけで、うん、自分がどういうふうにそれを腑に落としてやっていくかってことなんで、
うん、
あの、上手に紛らわしていくしかないなっていうふうに思います。ね、うん、まあ紛らわしていくっていうのも結局自分が責任を取ることになるけど、
うん、
まあ、それでいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。
はい。
はい。
だから頑張ってください。
うん。
うん。頑張ってくださいっていうか、うん。いいのよ。そんなね。人に頑張れって言われて頑張るのとか別にいいのよって感じです。頑張りたい時に頑張んなさいって感じ。
うん、
ね。
ケセラセラ、今日も唱える見解。ちょっとやってやるか。愛を捨てるほど暇じゃない。いつも alright, alright。ここを乗り越えたら楽になるじゃない。
お届けしているのはミセスグリーンアップルで、ベ、あ、間違えた、
先週のベイン、
間違えましたね。ミセスグリーンアップルでケセラセラで、
口がまだベンの、口が
まだベン、危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ、口癖がベンなんだよ。俺の名前ベンです。
ベンさんまだ固まってなさそうだな。
そうなんですよ、固まってないんですよ。
先週の人とも違うな。
違うんです、先週の人とも違うんですよ。ベンです。
ずっと固まんない。
ふわっとしてます。まだベンだけまだちょっとふわっとしてます。笑い方もふわっとしてます。笑い方もふわっとして
笑えてないです。
そうそうそうそ
う。ごめん、何それ。それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。はい、大森も、あ、超現代史の5章大森元気と
若いヒロトとベンです。
藤沢涼香でした。
以上、
ミセスグリーンアップルでした。
今週もベンでした ね、
ね、お届けしているのはミセスグリーンアップルでベンって言って何が何だか分かんないことになってるから、
しかも若いもちょっと魔界に聞こえちゃったりしたね
魔界像だから今日ね、
完全ベンに魔界像から
完全でですよ、もう。
まあでもとにもかくにもですよ、うん、まあ、兵庫県のココの種、今日の授業聞いてたかい？
聞いてたかな。
なんかこう、まあ、ミセス先生が届けてくれた言葉っていうのも、ミセス先生のこの音楽があったからこそこうつながってることでもあるし、うん、なんか単になんかココスの種が音楽だけを聞いて一方通行でっていうことではなく、やっぱり音楽って何かをつなげるものだと思うから、こういう風に言葉が届いてるし、ミセス先生からの言葉も届くし、うん、何よりもその音楽の出会いの場所の一番の現場、うん、ライブっていうものがやっぱりね、一番楽しみになってるっていうことも、その場でさ同じ時間を共有するっていうこともやっぱつながることの一つだと思うから、うん、なんかその純粋な好きっていうものになんかアンテナを立てながら、うんうん、そこにだけ今はこう突き進むっていうのも俺はすごくいいことだと思うからさ、うんうんうん、ちょっと来週その楽しみにしてるかどうかわかんないけど、ベンももしかしたら聞けるかもしんないし、来週わかんないよ
来週もね、もしかしたらね、
そこその誰が楽しみにしてるかどうかわかんないけども、そベンも聞けるかもしれないから、うん、そう、もう大森先生の誕生日翌日のミセスロックスってこともあるから、ね、うん、来週もちょっとラジオの前で待ってるからね、うん、
待ってるよ。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
東京吉祥寺。大学生の私は刺激も癒しも共存するこの街がすごく好き。そこにある成蹊大学が私のキャンパス。文系理系学部も4年間ずっとワンキャンパス。成長できる大学、成蹊大学。成蹊で自分の世界が広がった。
スクールオブロック。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。宮城県18歳男の子、ラジオネーム北斗のノーザン。
北斗のノーザン。
ゼップの激アツの先行ライトから昨日で1ヶ月が経ちました。
1ヶ月か。
この1ヶ月間は本当に輝きすぎて眩しいことが連発の日々でした。何の予定のない日でも先行の見逃し配信を何周もしていて、表参道改札前、悲しみに手を振ると口ずさんでいます。
あらプリの曲ね。
表参道改札前は寂しいぞ。校長の小森です
ロックのスペルは LOCK。 群馬県12歳男の子、ラジオネームキュウリマヨ。
キュウリマヨ。
先週の木曜日はつい寝てしまってアンジー教頭の曲を聴くことができなかったのですが、金曜日に初めて聴くことができました、うん、ずっとここにいる君を待つよという歌詞が刺さりました。一日一日少しずつ進んでいって、その先にある輝かしいものを見つけるために進んでいきたいと思います。
来るぞ。
ありがとう。君を待つよ、表参道改札前で。教頭のアンジーですやめなよ、そのやめなよ、その力み拍手やめなよ、それ顔前の力み拍手、顔真っ赤になってるから
あなたも何か顔が赤くなっていますねさあスクールオブロック、今夜の授業は、私魔改造されちゃいました。今夜は人の影響や周りの環境を受けて、知らず知らずのうちに自分が変わっていた、魔改造されちゃいましたって話聞いています。
愛知県17歳女の子、遠くに住むリスナー。
遠くに住むリスナー。
さゆさん、私もピンポン玉の音に反応しちゃいます。
うわ、魔改造。
ピンポン玉は卓球部しか使わないし、卓球部にしかわからない悩みだと思います。まあ、私も途中話が入ってきていないです。
あら。じゃあほとんど聞いてないってことだ
聞いてないってことですね。
あ、しょうがない、こればっかりは。
香川県ラジオネーム、卵って言うな。
卵って言うな。
元卓球部だからめっちゃわかる。あとピンポン玉のことをピン球って言っちゃう。さっきそう最後ね、ピン球って言ってたの。
そう、ピン球って言ってた。
卓
キューブならではの魔改造。
じゃあピンキュー、ピンキューよ、ピンキュー。うん、
どうしたの？やっぱ来ちゃった、アンジも。いよいよ。あ、やばい。でもさ、
うん、
あ、ごめんね、すごいスルーしちゃってごめんね。
大丈夫だね。
その、今さ、左右が話してくれたことによってさ、うん、分かったことがあるんだけどさ、うん、卓球の音を出すと、うちの生徒はほとんど話が聞けない状態に全国各地であるってことでしょ。こんだけ来るってことは。
そうだね。
だから
卓球部多いもんね、結構生徒
も。うち結構卓球部多いし、ね、卓球やってましたが多いから、もうこれはもうこれ今ほとんど
手挙げて
卓球、あ、バンクも卓球部だから、これが流れてると今全国各地で急に、あ、やばい、やばい、やばい、わかんないです、わかんないです、何言ってるかわかんないです、校長教頭ってなる生徒が全国で多発してるってことが左右のおかげで分かったよ。
じゃあ、あんまりこれ鳴らさない方がいいね。
安易に卓球の音を
私たちの声が届かなくなっちゃう
かもしれない、ね、そう、宇宙鳴らすと。だから、わかんない、たまになんかこう曲受けとかで卓球の音とか出しちゃうとい
や、曲受
け、まあないけど、まあないよ、まあないけど、たまにもしかしたらあるかもしれない。
そういう時がね、
そういう時はだから気をつけないと。だって職員卓球禁止令出しとかないといけない。
そうだね、みんなハワハワしちゃうから、ね、
ハワハワしちゃうから、全国でハワハワしちゃう、接続しちゃうからじゃあちょっと11時台も聞いていこうか、はい、もしもーし、
もしもし、
あ、僕校長の小森です。
京都のアンジーです。
熊本県18歳、お線香ライオットです。
お線香ライオット、お線香ライオット久しぶりじゃない？
はい、お久しぶりです。
お線香ライオットも魔改造されてんの？
はい、魔改造されました。
なんか淡々と、ね、淡々と話すやない？魔改造
魔改造されてる割にはじゃん、なんか
その何魔改造か聞こうかね。じゃあ、
はい、SNS 映えを意識する人に魔改造されました。
これは
また今までちょっと違う。
あー、でもね、この SNS 映えを意識する人に魔改造されてしまうと、
うん、
もう人の目から逃れられないことになってるから、何をするにも人の目、人の目、人の目、人の目っていう、この魔改造は悲しい魔改造だと俺は思うんだけども、うん、どう、この魔改造されたきっかけというのは何なんだろう？
はい、あのコロナ明けの高2の夏頃ぐらいからなんですけども、うん、あの同じ高校のクラスの陽キャ女子たちからパシられて、うん、SNS のカメラマンにさせられたのがきっかけです。
陽キャ女子にパシられるっていう言葉がまさかその SNS 担当でも使われる日が来るとは思わなかったよ、うん、俺は。どういうことなの、はい、そのパシられるっていうのは。
あのちょうど身長差があって、うん、あの俺の角度から
ちょうど、
ごめんね、全部突っ込んじゃってちょうどもあんまよくわかんないし、
ちょうど、
そのちょうど、なん、ちょうど身長差のちょうどって何、その、
あの身長差が、あの、うん、俺の目線から映すと彼女感が出て映えるってことで、
うん、
はい、あの女子にパシられて
ってことそこからどんどん結構高いってこと、はい、そのちょうどみんなにとってのちょうどって思ったら結構高くないとって思うじゃん。
大体まあ30センチ差ぐらいです。
わ、はい、かんないじゃん、そのね、お線香ライオットの身長を教えてほしいんだよ、その
それ、なんでそこ固くなに言ってくれない
の？いやいや、嫌なんだったらいいよ、そのいやいや、言いたくないんだったら言わなくていいんだけど、その
俺どこのちょうどだっけ、
その高2の女子たちが全員平均身長が140のパターンもあるじゃない、それって。
確かに確かに。
そしたらさ、大体170ぐらいだったら30センチかっていうパターンもあるしさ、うんうん、お線香ライオットがでかすぎるっていうパターンもあるじゃない。
196です。
でかいな、
でか
いいな、それはちょうどだわみんなの平均取ったら。
いやでもさ、でかくない？
でかい、
その女の子たちもよ、
30センチ
ね、196の30センチって言ったらさ、だいたい166ぐらいってことでしょ、みんな。
ああですね、平均身長、はい、
でかくない、はい、みんな
高いね身長
ね、
うん、
だからやっぱサイズ感がちょうどいいっていうことで、
だからちょうどってワードが出てきます。
あ、それはちょうどだわ。でパシられてたって
はい、あの体育祭、文化祭、冬の修学旅行ってずっとパシられて、であのその写真やっぱその共有されて、でどんどん広がってパシられる頻度が上がってって感じですね。はい、
でもそれで、でもどう変わっていくわけ？
で、あの、そのせいで、あの、アイドルさんの SNS とか見ても、うん、この角度だったら、こういう風に可愛く映るんだとか、 この音楽と、ちょっとリズム感、あ、もうちょっとこうしたらもっと可愛く映るのになっていう風に見ちゃって、あんまり楽しめなくなりました。
あ、もう最悪じゃん。
はい。
ねえ、本来だったらね、こう見て楽しむコンテンツを、もうそういう分析の眼差しで見ちゃってるから。
そうだよね。
うん、はい。
ちなみにアイドルさん好きなの？
わあ、やっぱりトキセンさんと、あと、かわいいラボのキャンディーキュンさんとか。
はいはいはい。
が好きですね。
かわいいもんね、はい、みんな映り方とかね。はい。
もう映し方がすっごい計算し尽くされてる、聞き顔とかの映り方も完璧なので、めっちゃ参考になります。
え、かわいいだけじゃダメなんですか？
いやー、いいと思います。可愛いの正義です。ちょっと待って
待って。はい、よかった。超ええよ。
超ええ
よ。じゃあ、角度ええよ。
ええよ。
はい。
でもなんか、ちょっと惜しいなって思う写真があったりとかしたりもするってことか。
ですね。微妙にリズムと、そのアップにするタイミング、画角をずらすタイミングとかがずれてたりとか。そうです、そうです。はい。
まあな、スタッフさんが撮ってるからね、TikTok はね。
僕だったらこうするのに、みたいなのがあるのか。お線香ライ
ン。はい。
あ、それは非常に辛いね。もうだって。
校長撮られる側になったりもしますもんね。撮られる側だもんね。
基本撮られることしかないから。
意識してることとかあるんですか？
撮られるときに。
撮られるときに。
笑顔。
うん、アイドルっぽいこと言ってた。
俺基本自撮りしないの。下手くそだから、自撮りがね。
なんか、いつかの放送の時も言ってましたね。
そうそう。
ね、
でも、桜坂46先生に出会ってから、あ、自撮りって大事だなと思って、自撮り。
嬉しいからね、ファンの方は本当に。
はい。うん、嬉しいですもんだって、
自撮り。
見れると。だから、こういうことだよね、お線香ライトね。
そうなんです。
楽し、はい、嬉しくなるもんね。
はい。
え、そのこだわりあるの？撮り方。
こだわりはやっぱりその子が一番輝く、可愛く見える角度から撮ることですね。
すごいよね、だから。
聞き顔があるんで、聞き顔をちゃんと、まあ、その光の露出とか当たり方とか、あと背景の、その場の背景をうまく活かしつつっていうのがやっぱこだわってます。
え、ということはさ、それこだわってるってことはさ、今これ撮ってるってこと？誰かのこと。
大学になっても引き続きパシられ続けてます。
あら
でももうパシられてるとかじゃなさそうだけどね。もう率先してそうだけどね。
そうなってくると
パシられるんです。はい。
ねえ、そのうん、もはやどこを魔改造されたのかっていうのが分かんなくなってきたねこうなってくると
確かに
全てを魔改造される。身長さえも魔改造されたんじゃない
かな。この魔改造仕様にするためにちょっと身長になってる。
そうそうそうそう、
可能性、
万力かなんかで寝てる時にこうやって
伸ばして伸ばして
伸ばされてる可能性があるからね。そうか。でもまあ自分の中ではどうなの、これはプラスになってるの、この魔改造は。
うわー、そうですね、プラス、うん、あ、でもいろんな人に話しかけてもらえるようになったんでプラスだとは思います。
あ、
はい、
ま
あ、ハッピー魔改造だ。
あ、ね、たまにあんのよこのプラスマ改造が、
うん、
その、うん、なんか属種その、うん、と合うそのコアを入れてもらった人は、うん、たまに会う時があるんだよね。こういう
ヴィランにならずに済んだみたいなこと。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、ちなみにどこにお線香ライオットは入れられた
の？コアの部分
わー、目ですね、目。
ああ、やっぱ
目なんだ。じゃあやっぱ気になっちゃうよね。
うん、もうそれ、はい、フィルターがもうかかっちゃうよ。
そっかそっか。
だからもうこれは。じゃあちょっと、最後にこの、魔改造受けてない人たちにちょっと一言もらっていい？
一言？
うん。
なんかこう、うまいこと、なんか魔改造を使えばいい感じに楽しめるんで頑張りましょう。
そうだよな。
あ、素晴らしい。
本当、はい、そうだと思う。うん、魔王そうだよね。ありがとう、これ好きだね、あれ変えるね。ありがとうね、魔改造。
ありがとう。
楽しんでこうな。
はい、ありがとうございます。
とポーズ。
どうしたんですか。
いや俺アンジー教頭に言われて今もう一個、まあ、確かにそうかもって思った魔改造があって、うん、なんかその曲がかかると
引っ込む
っていう。そうな、別にいいじゃん、曲かかってる上で喋ればいいのに、俺曲がかかるとなんか一瞬あっってなっちゃうの。俺なんか
やっぱ曲大事にしてる人だから。
いやこれもうでも
なんか飲み込むのしまった。
なんか聞きたいよな、その人の声ってなっちゃう。
そうそう。
でもこれは俺多分スクールオブロックに来てからだと
思う。いや魔改造でこれも一瞬、
これこそ魔改造、うん、
これはでもね、あの曲に反応するだから、やっぱ右肩のね、右肩、
これ多分 アップグレードだと思う。
ね、そうだよね。
でも逆なんだけどね、多分
逆、
本当はこっちなんだよ魔改造が。で多分追加のチップを入れられて、うん、ジャンに反応するようになったっていう。
ジャンに反応するようになったのね。
そう、2ポイント0だから、魔改造2ポイント
0。えそれオタクの、オタクの大事なライブのタイトルだったやつ。
いやいや、こっちも大事ですからやっぱりね。
そうですね、
魔改造2ポイント0、うん、じゃあちょっとまだ魔改造生徒ちょっと、
はい、
いいですか。でももしもし、
もしもし、
校長の小森です。
京都のアンジーです。
福岡県14歳エモイ系マカダミアナッツです。
エモイ系マカダミアナッツ。14歳学年は
中学3年生です。
中3か。
中3。
エモイ系マカダミアナッツも魔改造された。
はい。
ああ、何魔改造なの。
iPad なのによって音楽のセンスが平成に魔改造されました。
あや、
あら、なんか、
あいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
あの大丈夫、外れないですよ。
いやいや
外れちゃいそうだけど。
ああ
どっちのどの感じなの。
これはどういうことなの。エモイ系マカダミアナッツ、これ、
ガジェット系を紹介する YouTuber で、
うんうん、
iPad なのとかそういうウォークマンとかそういうの気になって、
うんうん、
買って音楽を聴いたりしたらめちゃくちゃ魔改造されました。
ああなるほどね。あ、そのガジェット好き YouTuber の方がいるのね、それアップしてくれる。
あ、はい。
エモイ系マカダミアナッツが紹介してるわけじゃないんだよね。
あ、してません。
まあ、そうだよね。そうだよね。そうだよね。
今 YouTube で紹介してる。魔改造の支配人になってるじゃん、じゃあ。もう。
そうそうそう。
支配人側じゃん、そしたら。
マカダミアナッツがしてたのかも。そういう YouTuber の方がなんかいっぱいこわーって紹介、平成ガジェットを紹介してて、で、iPod なの、はい、が気になったの。
はい。
なんでまた iPod なの。
うん。
いや、あの、平成の不自由さの象徴じゃないですか、あれこそ。
いやいやいや、
ね、
ちょっとごめん、そのな、エモイ系マカダミアナッツ、その
大丈夫、心ぶちのめされてない校長。
なんて言うんだろうな、その校長先生平成7年生まれなんです、うん、で、はい、平成30年あって、校長先生は平成ど真ん中を生きた人間なのね。モロなの、俺は校長先生は。 iPod なのなんて、はい、もう俺はこう、もう君ぐらいの年の頃に使っていたよ、
うん。
俺は快適だと思ってたよ、あれを。こんな最、こんな最先端な技術あるんだって俺は思ってたから。
ね、ちっちゃいのに音楽を持ち歩けるっていうね。
う、
CD 持ち上げるけるみたいな。
で、しかもボタンじゃなくて、触れば、
くるくるね、
曲が選べるって、こんな最先端技術あるかって俺は思った。
真ん中のボタンを押すと再生されてる。
そう。
まあ、はい。
あれはでも何、不自由の象徴なの。
だって今の、他の音楽アプリとかって自由に音楽聴けるじゃないですか。
本当にそうなんだよな。そうなんだよ。
それに比べて CD から取り込んだり買ったりすることで音楽入れるって不自由の象徴じゃないですか。
やばいやばい、ぶちのめされてる。
あれはでもな、
何これ今キャットアドックして
るの。あれはな、スティーブ・ジョブズが残したこの世の中への革命でもあるんだよ。
いや、ある意味の不自由さで。
おぉ、聞こえじゃないか。
平成レトロ感がある、エモさがあるじゃないですか。
ある、それはある、それはある。
エモいね。
それはエモがあるな。
見て、街中でカセットテープ聞いてる人、一目惚れしてしまいます
ね。あ、逆にね、その、あの、そのレトロ感みたいなのに。
うん、はい。
まあでも、レトロということは、やっぱ不自由ということなんじゃないですか、このエモイ系マカダミアナッツがおっしゃってることは。 喋れる校長
あ
目覚ました。
エモい系マカダミアナッツがハマってるエモい平成ソングは何
お題読み上げてて、
ゆずの曲とか、
ゆず先生か、
あとセカオワ、
セカオワ先生、あのそれが何がすごいかって、どちらもうちでロックスやってるからね。
え、本当ですか。
そうだよ、今はもうね、今休校中だけども、ゆず先生もそうだし、うん、セカオワ先生も やってたからね。
うわ、
そうだよ、もともとだから気づかないうちに我々はつながってるわけですよ、この
スクールオブロックで。
そうそうそうそうそうそう、電波で打ってね、
すごいですね、音楽って。
いや、音楽って、いやすごいよな、こう考えるとな、うん、それはでも、はい、なんで今このその曲にハマってんの。
家族共用の PC で、なんか兄が10歳離れて、なんか平成ど真ん中なんですよ、兄が。
おー、うん、
それでいろいろ聞いてたら、あ、この曲もいいなっていう発見がありました。
なるほどな。うん、でもさ、やっぱ平成ソングってめっちゃ良くない。
え、めっちゃ、あの、ね、聞いてて泣きそうになるぐらいエモい。
そうだよな、ごめんな、ごめんごめんごめんごめんな、そうだよなって言ったけど、ごめん、俺はやっぱその、うわー、
あ
ー、うわー、セカオワ先生、
ないね、
この曲もどう、マカダミアナッツ的には。セカオワ先生、
余裕で 120% 超えます。
あー、やっぱそうだよな、
革命だったもんな、 RPG 聞いた時。
あー、この曲はもうね、
さあ、
新しい、
ちなみに iPod なの、
はい、
昨日20周年です。
え、ポッドなの20周年らしいよ、はい、発売20周年、
2005年9月7日に iPod なの発表されて20周年、昨日が。
うわー、すごいね。
うわ、紹介できたの嬉しい。
いや、すごいよ、これはマカダミアナッツが紹介してくれなかったら気づけなかったから、これは、うん、
はい、
いや俺もちょっともう一回 iPod なの買おうかなと思ったけど、もう俺 PC に曲が入ってねえんだなちょっとうちのそのディレクター職員たちの PC から盗みまくろうかな曲ダメだった、
やばい、それ
ダメだった
そっか、いやでもなんか、
うん、
すっげえ、
はい、
これは運命的魔改造ですよ
ね。
あ、時を司る魔改造というか、
はい、
スクールオブロックとほぼ同じですよね。
ため
だよね、
iPod などはためだね、ためだね、
もうぐちゃぐちゃだった。
そうだよ、ためなんだよ、ね、スクールオブロックと iPod などは
めっちゃ長くないですか。
あ、でもやばいんだよ。
そう、長いの、うちら、あ、うちらっていうかスクールオブロックはね、
エモい系マカダミアナッツが今日言ってくれたことによって俺らの共通点がいっぱい見えたんです
。そう、全てつながったからね。
来月10月3日で丸20周年だから、スクールオブロック。
でもこれお祝いしなきゃ。
そうだよ、
そうだよ、
そうだよ。いや本当にありがとう、
ありがとう、つないでくれて。
感謝感謝感謝。だからちょっとまたなんか平成のさ、エモい曲見つかったらちょっと教えて。
わかりました。
あー、俺これインスは聞かせて、
はい、
うん、ありがとう、
ありがとうね、
はい、ありがとうございます。
はい、
さあそろそろ黒板の時間です。スクールオブロック、授業の最後はいつも黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。おー、
うわ
ー、あー、私中学校1年生ぐらいの時だったな。それでは黒板を読み上げます。カメニライド
いや俺の字も悪いけど俺の字も悪いけど絶対にこれの流れだった。
もう一回カメライダーです。黒板を読み上げます。仮面ライダーも魔改造。
みんなさ、仮面ライダーって言えばもう正義のヒーローのイメージじゃない。でも仮面ライダーもやつも魔改造されてるから、闇の組織に。だから魔改造されて自分が変わっちまった、もうダメだって思っても、それが誰かを救うきっかけになるかもしんないから、ああ 仮面ライダーだって魔改造だよ。
修行のベルで僕は舞台に立たされ、変わり映えのしない決まった時間場所で、
佐藤 KFM をキーステーションに全国38局ネットしてお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
ちょっともう危なかった。
いやいや、アウトだよ。アウトだけど、ごめん。いや、仮面ライダーって急に漢字で書いたら読めないかなと思ったの。
読めるって、仮面ライダーは。
その上海を香港って読む魔改造を受けてるから。
そんなことありましたけど、ね、
俺ちょっと怖くなったの。そう、いざ漢字で書いたら読めなかったら嫌だなと思ったら、カタカナで書いたら俺の字が悪くて、ごめん。
でその後に ね、いつもね、このね、職員の糸勘がね、ちょっとあのフォロー入れてくれるのよ。大丈夫だよ、仮面で合ってるよっていうのが、逆に、え、仮面にの方ってことってそう、あの口パクだから分かんないのよ、フォローされればされるほど。
いや、だから人にはいろいろな魔改造がね。
そうだね、私も魔改造だった、これは、ね、
うん、いや、非常に非常に楽しい
楽しかった
さあ、スクールオブロッカーシェル中心再び開講
起立。
さあ、生徒のみんな立って、
レイ、また明日
みたいな、あなたのかつての笑顔が見たくて、私はずっと立ち尽くした。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、成蹊大学がお送りしました。
あなたが消えたその瞬間に、あやふやになってしまった。さよなら、あなたじゃなくたっていいから、その手の温度さえ変わらないで。さよなら、私の心の黒さも物足りないくらいに立つが朝かて。大事なものなら面影に閉じ込めているから、未だ前に進めない、私はただの人間。
防災ワンアクション。防災公園をご存知ですか？災害が起きた時の避難場所や避難拠点に指定されていて、さまざまな機能を兼ね備えた公園のことです。特に人口の多い都市部に作られており、普段は都市公園や緑地として利用されています。都内では50カ所以上の都立公園が避難場所となっています。水も多くの防災公園の地下の貯水槽に備えられています。あなたの家の近くに防災公園があるのかチェックしてみましょう。
リーンプレミアムシンフォニックコンサートグランドトランスフォーメーション、東京 FM 公演で11月8日東京文化会館大ホール、フルオーケストラとの共演でロックが華麗な融合を見せる。お問い合わせはディスクガレージまで。